旧約聖書1525ページ御箇所6章8節から16節。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。聞け、主が町に向かって叫ばれる。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者。まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか。不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う。彼らの口の中の舌は欺く。私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる。あなたは食べても満ち足りず、あなたの腹は飢える。あなたは移しても逃すことはできない。あなたが逃したものは私が剣に渡す。あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない。新しいブドウ酒を作ってもブドウ酒を飲むことができない。あなた方はオリムの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだ。それは私があなたを荒れ果てさせ、住民をあざけりとするためだ。御言葉は以上であります。このミカの6章を続けて読んでおりますけれども、この6章の場面はですね、イスラエルと、特にエルサレムですけれども、主がですね、共に法廷に立っている、そのような場面として見てきました。主が何をイスラエルに対してしてくださったのか、それを思い起こしていくときに、主の側には不正と呼ばれるべきものは何一つないわけですね。主はイスラエルを愛し導いてこられた。エジプトから連れ出し、約束の地へと導き入れてくださった。でそのことを思い起こすときに、今度イスラエルは自分自身の姿が問われるわけですね。果たして主に対して忠実であったのかと。でその問われたイスラエルはどう答えているかというと、それが6節ですね。何をもって主の前に行くべきか。一切の子牛か、幾千ものお羊か、そんなことを言っているわけですね。でこれは、神様何をしたらあなたは私を許してくださるか、いやあなたは何をしたら満足してくれますか、そういう態度であるということを確認してきました。自分の罪が分かっているとはほど遠いですね、そういう態度です。もうちょっとこうオーバーに言いますと、最近、こういうの逆切れというふうにも言うのかもしれませんけれども、もう怒られている方がですね、いやもう悪かったってさっきから言ってるでしょ、何したら許してくれるのっていうような態度ですよね。こういうのを今ではこう逆切れというふうにも言うのかもしれませんけれども、そういう態度に似た態度をイスラエルは取っていると思うんですね。何を捧げたら主は満足してくださいますか、許してくださいますか、そういう態度です。そういうイスラエルに対して主は8節のように語られるわけですね。人は何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、 へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。まあ、これはつまり、まあ、何をすればとか何を持ってくればよいということではなくて、イスラエル自身が真実に罪を認めること、悔い改めて神の前に出るということ、悔い改めたイスラエル自身を主は求めておられる、そういうことであるということを、まあ、前回までのところで見てきました。で、改めてですね、今回はまあこの8節もう一度少し考えて、16節までお読みしましたけれども、まあ、内容としては13節あたりまでのところで、今日の箇所を見ていきたいと思います。8節で、主が求めておられることは、公義を行い誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことだと言われています。まあ、ことではないかとありますけれども、まあ、これはこういうことだというふうに言っているわけですね。私たちはついつい神が求めておられること、まあ、そして、宗教的なこととでも言いましょうか、まあ、そういうことは非常にこう特別なことだというふうにこう考えてしまうと思います。神が求めていることは非常に特別なことで、日常的なものではないというふうにこう思いやすいのではないでしょうか。まあ、そして、こういうふうに考えることによって、逆に私たちは、まあ、神というお方を一応特別なお方としているわけですね。特別なお方だから特別なことをする、特別なことが求められている、そういうふうに考えるわけですね。でもこれは逆に私たちの日常から神を排除しているというふうにも言えると思うんですね。特別なお方とすると同時に、私たちの日常から神を排除している、あるいは日常ではない特別なことを良い行いとして考えて、その特別な良い行いをすることによって自分はまあごく善良な人間だと思う、神の前に認められた人間だと思う、そうすることによって自分の中にあるもっと日常的な悪や罪や不正に気がつかない、こういうことがあるのではないでしょうか。この点をこの聖書の箇所は鋭く指摘していると思います。こういう指摘は実は旧約聖書の中にはまあしばしば見られるんですね。同じような時代に書かれたものとしてイザヤ書という書がありますけれども、イザヤの1章13節をちょっと見たいと思うんですけれども、旧約聖書の1127ページですね。イザヤ1章13節、1127ページです。もう虚しい捧げ物を携えてくるな、香の煙、それも私の忌み嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。まあ、ここでもこう同じようなことが言われているわけですね。特別な捧げ物や集会、礼拝、そういうこと、まあ、それが全く意味がないというのではないんですね。でもそういうことをしつつも 身近なところで悪を行っている、もっと身近なあなた方の手が血まみれだ、それで良いのかということですね。まあ、このように聖書は本当に単純にシンプルにでも本質的なことを教えている、求めています。神である主が求めていることは何か特別なこと、仰々しいこと、日常からかけ離れたことではないんですね。御箇所の方に戻りますけれども、公義、正義を行い、誠実、憐れみとか恵みを愛することですね、それを主は求めておられるというのです。まあ、公義という、ちょっと日本語としてあまり聞き慣れない言葉が使われていますけれども、まあ、公義というのはですね、正義というふうに言い換えることもできます。正しいことですね。神が定めた基準に従うこと、あるいはその基準に沿う判断をしようとすることですね。正しいことです。また誠実を愛すると言われていますけれども、この誠実というのは憐れみや恵みというふうにも訳される言葉です。この言葉も約束や契約を守るという意味もありますけれども、それだけではないんですね。基準に従うとか約束を守るといっても、神の基準の中には常に憐れみが含まれています。弱い者、貧しい者に対する憐れみが含まれている。貧しい者を苦しめるような正しさを主は決してお認めにならないわけですね。まあ、そのことの具体例としてはですね、申命記の24章を見るとですね、これはちょうど今日の御言葉の光の箇所でもあったと思うんですけれども、申命記24章旧約聖書346ページですけれども、申命記24章10節からのところですね。まあ、この全体のところ、最後のところ、特に貧しい者や困窮している人々に対する憐れみのある主の掟というのがこう書かれているところですね。まあ、ちょっと見ますけれども、10節から、隣人に何かを貸すときに担保を取るためその家に入ってはならない、あなたは外に立っていなければならない、あなたが貸そうとするその人が外にいるあなたのところに担保を持って出てこなければならない、もしその人が貧しい人である場合はその担保を取ったままで寝てはならない。まあ、ちょっと続きますけれども、で、まあ、この正しさとか良いことっていう基準ってなかなか難しいと思うんですね。で、まあ、この10節の見方ですけれども、貸す人と借りる人が本当に対等であるならば、まあ、もしかするとこれは借りる人の方がこうかなり有利のように描かれていると思うかもしれません。まあ、自分の家の中で、まあ、自分で選んで、まあ、あまり価値のないものをこう担保として差し出してもいいわけですよね。でも多くの場合どういうことが起きるかというと、普通ですね、貸す人の方が力があるわけですね。お金がある、貸す人の方が力があるわけです。でもし貸す人と借りる人を対等のように扱うと、貸す人がですね、借りる人から搾取していくっていうことが容易に起こると思うんですね。でそういうことを聖書は警告しているわけです。その隣人の家にズカズカと入っていって何を担保に取ろうかと選ぶようなことをしてはいけないというふうに警告しているわけですね。これが、まあ、このような例が憐れみのある主の戒めの例としてこう見ることができると思います。単に対等であるとか、こう正しい、一見すると正しい、計りで計ると正確であるっていうのは、そういう正しさではなくて、正義のある正しさ、それを主は教えておられるわけですね。 こういう誠実な憐れみのあること、憐れみのある姿勢を主は求めておられるわけです。基準に満たないものに対してすぐに怒ったり滅ぼしてしまう、そういう態度は憐れみや誠実という姿からかけ離れた姿ですね。正義を行い誠実を愛しておられるのは誰でしょうか。それは他でもない私たちの父なる神様ですね。主ご自身がこのような姿を実際に撮っておられる。だからこそこのような姿が私たちに命じられているわけですね。恵みと誠に主は富んでおられる。そして誠実を愛しておられる。しかし同時に罰すべきものを罰する。不正は行わない、正義のお方、正義と誠実が同居している、それが神である主ですね。そういうお方に習うように、主の在り方に習うことが神である主と共に歩むこと、神と共に歩むことだと。正義を行い誠実を愛すること、それが神と共に歩むことだと。本当にこの箇所はシンプルに多くの言葉を使わずに、でも人に求められていることがはっきりと教えられています。まあ、それに対して私たちは多くの場合どうでしょうか。言葉を重ねていろんな理屈を積み上げて言い訳ばかりして、正義を行い誠実を愛することから、まあ、逃げている、避けている、そういうことがあるのではないでしょうか。私たちの言葉や理屈が本当の正義や誠実から私たち自身を遠ざけている、そういう現実があるのではないでしょうか。だからこそ私たちはこの言葉にハッとさせられるわけですね。ただ公義を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか、この言葉に私たちは自分自身の姿を問われるわけです。ただこの8節の御言葉を聞きつつ、なおも鈍感にも自分の姿に目が開かれないということがあると思います。気持ちの上ではこの8節の言葉に同意したり感動したりする、やっぱり正義と憐れみが大事だ、そう思う。でも自分の日常的な不正とか無慈悲を見ようとしない、そういうことがあるのではないでしょうか。いや、それくらい私たちは自分自身の罪、自分自身の姿と向き合うことが難しい、そういうことでもあると思います。ですから主はこの続く9節、そして特に10節以降で具体的な、本当に具体的な、そして日常的な罪、不正の姿を明らかにします。10節をちょっと特に見ますけれども、10節11節、まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか、不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。まあ、この当時ですね、イスラエルの人々の中にさえ、はかりですね、まあ、マスや重り石、まあ、そういうはかるものに不正を行って物を売るときに、まあ、少なく売ろうとする、まあ、そして、お金や他のものを騙し取ろうとする、そういう不正が行われていたようですね。そういう不正を行う者がいたと。そしてそうやって、 まあ、測り基準を自分の都合のいいように変えて、そのような不正によって富を儲けを築き上げようとしていた。でそういう姿がここではっきりと指摘されています。現代では今私たちが使っているはかりは基本的にはですね、いろんな検査や検定を経ているものですから、まあ、これと全く同じ不正は、まあ、そんなにも起きないかもしれません。でもこの不正の本質というのは非常に似ているというかですね、同じであると思うんですね。基準を自分の都合の良いように変える、まあ、そして不正な富を築く、嘘をついて何か騙してお金を富を築こうとする、そういうあり方ですね。でここでは、まあ、はかり、おもりとかですね、マスによる不正が取り上げられていますけれども、まあ、これ本当にこう当時の人たちにとってはごく身近なことであったんでしょうね。でもそれだけでなく、本当にここに不正の本質を私たち見ることができると思います。この、まあ、はかりとかマスにこう細工をするわけですよね。基準よりも、まあ、少なくしたり多くしたりするわけですね。でここにこう不正の本質があると思うんですけれども、それどういうことかというと、不正を行う人も、まあ、実は基準を知っているということですね。こうちゃんとした重りがあって、それよりもちょっとこう軽くしたり、まあ、重くしたりするわけですね。何の基準もなくやってるわけではなくて、ちゃんと自分で基準が分かっていて、でもそれよりも儲かるような、自分が得をするような不正をするわけですね。これは私たちの不正や罪の本質の一つではないでしょうか。単に計りの問題だけではないんですね。何か喧嘩や争いの時、正しさを競い合っている時も、不正をする人は、私たちは常にある種の正義や基準を、まあ、心のどこかで知っているわけですね。でも知っているけれども、その基準を勝手に、まあ、ちょっと重くしたり軽くしたりして、自分の都合のいいようにこう変えている。でしかもですね、その変えたものがあたかも本当の計りであるかのように他の人たちに振りかざしたり、自分自身に当てはめたりするわけですね。不正をして自ら基準を変えておきながら、それを全く忘れているふりをしてですね、それがあたかも正しい基準であるかのように人に対して適用してみたり、さらには自分自身さえもそうやって欺いているわけですね。これは本当に私たちにも身近にある不正の姿、罪の姿ではないでしょうか。12節、友者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う。彼らの口の中の舌は欺く。まあ、さらに不正な者たち、そして特に不正によって富を築き上げた富む者の姿が語られています。まあ、この暴虐というのは、これも聖書の中に、旧約聖書にしばしば出てくる表現ですけれども、これはちょうど憐れみと正反対の姿ですね。弱い者を苦しめ搾取をする、不正な富に物を言わせ人々を支配し、そこから巻き上げていく、そういう姿です。この暴虐を行う者たちは偽りを語ります。これは偽りによって搾取をしているということでもありますし、偽りを語ることによって自分たちの姿を覆い隠しているということでもあると思います。暴虐を行う姿を欺いている、彼らは自分たちの不正や暴虐を認めようとしない、いやこの格差は自由で平等な競争の結果だ そういうふうに嘘吹くわけですね。富に物を言わせ、自分たちに有利な競争を進めているにもかかわらず、あたかも平等で自由な競争の結果だ、貧しい人たちが悪いんだ、そういうふうに欺いている。そしてさらに富を巻き上げようとしている。これこそが暴虐、また欺きの罪である。こういう欺きの姿がここで指摘されています。このような姿も現代社会にも共通しているものですね。本当に人の罪の姿というのは時代を経ても本質は何も変わらないものです。富んでいるものが弱いものを酷使して、さらに富を築き上げようとする、そういう姿ですね。本当に具体的な罪の姿です。でもここでももしかすると私たちはこれらの姿を自分とは関係のないものとして見てしまうことがあるのではないでしょうか。いや、私は別に商売をしていない、人のお金を盗んだりはしていない、いや横領とか猫ばまなんてしていない、いや私は何か企業の社長などではない、だから人から巻き上げるようなそういう立場にはいない、そうやって不正や悪や罪を自分からかけ離れたものとして見ようとするということがあるのではないでしょうか。で、実はこの箇所は、そういう自分の姿をなかなか悟らないイスラエルに対して罪の姿が指摘されているわけですね。罪や悪というのは何かかけ離れたところにあるのではなくて、あなたのごく身近にあるものではないか、例えばこの時代だとその商売の現実にマス目の不正なんかにあるのではないか、もっと身近な嘘偽りにあるのではないか、そうやって彼らの罪を暴き出しているわけですね。これこそあなたの姿、あなたの不正な姿ではないか。そしてそれを見て自分の罪に気がつくように、本当に悔い改めるようにと主は促しておられるということです。神である主は憐れみを愛する方であると同時に正義を行われる方です。不正を見過ごすようなお方ではありません。暴虐を行う者たちを裁く方ですね。13節から主の裁きが語られています。13節だけ最後を見たいと思いますけれども、私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる。この言葉は災いを呪いとして、それもなんか自動的に下るような呪いとしてではなく、神ご自身が主権を持って悪を行う者、不正を行う者を打つということですね。私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる。これは悪を行う者たち、不正を行う者たちに対する裁きであると同時に、ここも悔い改めるチャンスであるわけですね。暴虐を行う者たち、悪を行う者たちは自分の姿が見えていません。自分が何をしているかわからないわけですね。あまりの自分の圧倒的な地位であったり強さであったり、それによって自分が何をしているのか見えていないわけです。苦しめられるということがどういうことか分かっていないわけです。そういうものを主は打たれるわけですね。主によって打たれることによって、苦しめられることによって、自分がこれまで他の人たちに行ってきたことを悟るように、そういう機会が与えられています。あなたの罪のために荒れ果てさせる。 荒れ果てた姿になるなって、この御言葉を思い出し、自分が荒れ果てているのは自分の罪のためである、自分の罪に下っている神の怒り、神の裁きである、そう悟るようにと主は願っておられるわけですね。悪や不正を行う者たちはまるで神がいないかのように振る舞います。正しい裁きなどないかのように、神の目さえもごまかせるかのように不正を行う。しかし主は欺かれるようなお方ではありません。悪を行う者には死の祝福はありません。呪いと裁きが望みます。でもその呪いと裁きの中で、これは私の罪のためだ、罪のために主によって打たれている、そうして自分の罪、自分が何をしてきたか悟るように、神はまだ求めておられる、そのように思います。そのためにもこの最後の裁きと警告が語られているわけですね。本当に私たちは自分の罪や不正になかなか気がつくことができないのではないでしょうか。悪や不正ということを聞いても、何か社会で起きている出来事、そしてその社会というのは自分からはちょっと遠く離れた世界で起きている出来事、いや、あんなところで不正があってとんでもないことだ、そういうふうに考えてしまうのではないでしょうか。そして自分自身の姿、自分の罪の姿になかなか気がつくことができないのではないでしょうか。しかし神である主が私たちに求めていることは何でしょうか。それは何か特別なことではないですね。ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだって神と共に歩むことですね。御言葉を通して自分自身の姿に、罪の姿に気がつくものとさせていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけ、教えていてくださることありがとうございます。神様、あなたは公義を行い、誠実を愛し、あなたと共に歩むことを私たちに求めておられます。本当にそれは日常的なことであります。どうか私たちの本当に身近にある不正や悪に、そのことに気がつくことができるように、自分自身の姿を本当に見ることができるように顧みてください。御言葉を通して自分自身の悪や罪に気がつくことができるように、そしてあなたの前に真実な悔い改めへと導かれることができるように、どうか助けていてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。